聖書を読み出します。聖書は創世記第23章の2節です。旧約聖書の32ページになります。旧約聖書32ページ創世記第23章の2節をお読みいたします。サラはカナン地方のキルヤトアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラムはサラのために胸を打ち嘆き悲しんだ。以上です。季節は宗教改革主日の礼拝が終わり、明日は宗教改革記念日ですけども、まあ、その後全聖徒の日というのがやってきます。まあ、マーチン・ルターがですね、全聖徒の日にはたくさんの人が教会にやってくるのを見越して95箇条の定題を、まあ、発表したというか、まあ、教会に打ち付けたとか、まあ、これは伝説であって、そういう記事はどこにも探すことができないというふうに教えられていますけども、まあ、宗教改革記念日があって、そして全聖徒の日がやってきます。まあ、この全聖徒の日というのは教会では昇天者記念の礼拝を、まあ、毎年することになっています。まあ、日本の風習からですね、広島教会は8月も行いますけども、この11月の第一主日は教会の方々を覚えて祈る時でもあります。まあ、教会の中からたくさんの方々が天に召されていきまして、まあ、今仮納骨室でありますけども、広島教会にはそれがありますので、まあ、毎朝そこの扉を開いてお祈りをしております。まあ、それぞれがそれぞれの信仰の証を残してくださったというふうに思って感謝しています。まあ、その中にですね、柏木信孝先生、まあ、この広島教会で33年間ですか、教会の牧師として働いてくださった柏木先生の写真もそこにあり、まあ、柏木先生がですね、亡くなった時に教会の子どもたちがですね、パンを配るおじいちゃんが死んだんじゃろうってみんなで言ったのが非常に印象的でした。まあ、最後まで生産式のお手伝いをしてくださってですね、パンを配るおじいちゃんですね、まあ、パンを配るイエス様の体を配ってくれるおじいちゃんということで子どもたちの心にですね残っていくという、まあ、素晴らしいことだなと思いながら今も思い出しています。まあ、そう思うとですね、私たち天に召された方々が残してくださった信仰、またその思い出を、まあ、絶えずですね継ぐものでありたいというふうに思います。まあ、アブラハムの妻サラがハランのを共に旅立った時に年齢は65歳だったというふうに記されています。まあ、サラが天に召されたのは127歳とありますから、アブラハムと過ごした年数、まあ、旅行旅の年数は62年間ということになります。まあ、彼女はアブラハムの証明と共に旅をする人生を送っています。まあ、大変なことだったというふうに想像します。神様があそこに来なさいというそのアブラハムの言葉を、まあ、アブラハムが信じて歩むんですけども、それについていくということでした。まあ、その妻が天に召された時ですね、アブラハムは妻のサラのために胸を打ち嘆き悲しんだというふうに聖書は記してあります。ああ素晴らしい表現だなと思います。サラのために胸を打ち嘆き悲しんだ、それぐらいアブラハムの生涯にとって共に歩むサラというのの存在というのが大切だったのでしょう。深い悲しみの中にあってサラの葬式に取り組む、まあ、心を砕き熱心に交渉して一つの土地をですね得る、まあ、アブラハムはそこまでサラのためにしております。まあ、多くの時間を葬儀のために費やして、まあ、取り組んでいるところにアブラハムがいかにサラを大切にしてサラがために、共に歩んできたかというのが分かるようになります。まあ、そう思うと本当に自分を愛する人、また助けてくれる人、また共に歩む人が天に召されていた時のその嘆き悲しみ、まあ、それはどれだけ深いことなんだろうなというふうに思うのです。まあ、東日本大震災の支援活動をですねしていましてですね、よく聞かれた言葉はですね、最後をきちんと送ってあげたかったという言葉をですねよく耳にします。 まあ、行く目増え、今もそうなんですけども、そういう方々の創作の中での言葉です。まあ、必死になってですね、亡くなっているであろう家族のことを探し回っておられました。そしてせめて最後をきちんと送ってあげたかったのにできなかったというですね、まあ、そこにですね、私たち宗教者、まあ、お坊さんもそうですけども、まあ、牧師も、また神主さんもそこに出会わせて、どうやったらですね、最後をきちんと送ってあげられるだろうか、まあ、仏教で言うならばですね、どうやったら供養できるかというですね、まあ、そういう質問をたくさんですね、受けました。天に召された方をですね、きちっと送ることで、自分の心の中にですね、実は一つのですね、慰めを得るということ、深い悲しみの中にあってもですね、一歩踏み出すためには、そこにきちっとですね、天に送るという、まあ、そういう作業というか、必要なんだろうなというふうに思いました。そう思うと、今日アブラハムがサラをですね、熱心にですね、弔ったということ、胸を打ち悲しんで、そしてなおですね、墓を見つけて葬ったということ、それがやっぱり大切なことだというふうに思います。まあ、そう思うと、これから迎える全聖堂の日、私たちはどうですね、亡くなった方のことを思い起こし、その信仰にですね、連なるものとならせていただくか、そのことを考えてみたいなと思います。アブラハムは人生のですね、苦難を共にして神に従ってきた妻サラの死を嘆き悲しんでいます。しかし彼女をきちんと天に送ることができました。アブラハムはですね、神から与えられた約束の地に墓地を所有することになります。この墓地がアブラハムにとってかけがえのないですね、ところとなり、今もそのですね、信仰を示す場所になっている。そのことが私たちに伝えているものは一体何だろうか。そのことを考えながら今日一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日はアブラハムが猿のために嘆き悲しみ、そして墓地を所有し、きちっと天に送った、送ったという記事を読みました。どうか私たちも全聖堂の日を迎えます。私たちのもとから天に召されていた方々のその信仰と思い出を継ぐものとしてください。今週1週間が主の祝福のうちに守られていきますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そして全国にあるルーテル教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守り導いてください。またルーテル保育所、大量に幼稚園、そこに住む子どもたち、接触員を地区ケア病気、新型コロナですから守ってください。子どもたちの間で咳やまた風邪が流行ってきております。どうか主よ、その子どもたちの健康を守りください。また今日もガザのことを覚えて祈ります。主よ、どうかあなたがこの紛争、この戦争を止めてください。どうか命が守られていきますように。特に市民の命、そして子どもたちの命、女性たちの命が守られますように。どうかこの紛争、この戦争が一日も早く終結することができるように、主よ、どうかあなたの働きかけを与えてください。どうかあなたの御手がそこに差し伸べられ、これが止められていきますように。今日も病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、また癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。